The Word Today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
新約聖書で地獄と訳されているギリシャ語はゲヘナという言葉です。この言葉がどうして地獄を意味するようになったのか、その背景をお話ししましょう。ゲヘナはエルサレムの南端に実在する谷の名前です。エルサレムとオリーブ山の間にキデロンの谷があります。この谷から400メートルほどのところがさらに深い谷になっており、この部分がゲヘナと呼ばれています。エルサレムの東側からでも西側からでも行くことができます。この谷はさらに下ってヨルダン川に通じ、ヨルダン川は視界に流れ込みます。ゲヘナはモレク礼拝が行われていたところで非常に恐ろしい場所でした。モレクとは異教の神の名前です。モレク信仰では子供を火にくぐらせてこの偶像の神に捧げていました。モレク像は両手を伸ばした大きな像です。モレクを礼拝する親は幼い子供を生贄として火をくぐらせモレクに捧げました。私たちの想像を絶するほど忌まわしいことです。ここから火の燃える穴という考えが生まれました。実におぞましい場所です。ところで、旧約聖書にあるアブラハムが息子のイサクを捧げるように求められた話に抵抗を感じる人がいると思います。当時の中東の異教の文化を見ると、人間の生贄を捧げていたのはモレクに限らず、他にも同様のことをする異教の神々がありました。ですから、神がアブラハムに言われたのは次のようなことです。アブラハム、周りの人々は異教の神々を礼拝しており、彼らは自分の子供たちを自分の神々に捧げている。あなたは、あなたの息子のイサクを捧げることができますか？どれほど私を愛していますか？旧約聖書のこの話をご自分でも読んでください。少し横道にそれてしまいました。ゲヘナの話でしたね。ゲヘナは人の生贄が捧げられた恐ろしいところでした。後には町のゴミ捨て場になりました。そして一定期間ごとにゴミに火がつけられ燃やされました。私が子供の頃はアイオワ州の私の町でもそうでした。年に1回か2回、町のゴミ捨て場でゴミを燃やしていました。ゴミ捨て場に古いタイヤを捨てる人がいると、それが何週間もくすぶり続けることがありました。町のゴミ捨て場がどんな様子か想像してみてください。ゲヘナはゴミだけではなく、遺体が捨てられることもありました。ですから火が燃え、悪臭が漂うおぞましいところでした。ゲヘナという場所の背景を知ると、どうして地獄をゲヘナと呼ぶようになったかがわかると思います。悪臭と火とすべての終わりであるゲヘナは、人間が考える地獄のイメージでした。聖書に描かれている地獄について少しお話ししたのは、これからの残りの時間、天の国についてお話しするためです。天の国とはどのようなところでしょうか。聖書では神の統治が完全になされる国のことを神の国や天の御国と呼んでいます。そして天の御国についてたくさんのことが書かれています。天には悲しみがありません。涙もなく、すべてが完全で美しいところです。罪や失望や死もありません。すべてが完全です。この地上では障害を持っている人がいますが、天には障害はありません。完全に癒されます。罪の全くない天で、私たちは新しくされ、 栄光の体を持ちます。天の御国についてのイメージを持つために、マタイの福音書13章を開きましょう。イエスはしばしば例えで語られましたが、この13章にはたくさんの天の御国についての例えが書かれています。少し前にこの番組で麦と毒麦の話をしましたが、その例えもこのマタイの福音書13章からです。今回はその同じ話はしません。この章の後半にからし種の話があります。31節からです。からし種は本当に小さな小さな種ですが、まかれて成長するととても大きくなります。ここでは大きな木になると書かれています。鳥が巣を作ることができるほどだと言います。この話は天の御国がどのようなものかを表しています。どれほど素晴らしいものかがわかります。皆さんの心の中に神が与えられる信仰は、最初は小さな種粒ほどですが、少しずつ成長し成熟していきます。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。マタイの福音書13章31節32節イエスはまた隠された宝についての例えを話しておられます。44節からです。天の御国は畑に隠された宝のようだと言います。私は砂漠で木や恐竜の骨などの化石や石を探すのが趣味です。例えば先住民の矢尻など何か面白いものを見つけると興奮します。長年化石探しをしていますが、これまで恐竜の遺跡を2つ見つけました。本物だと認めてもらっています。表面の艶などでかつては恐竜の遺跡だったことがわかります。恐竜は死に朽ちましたが、消化管内にあった石が残ったのです。もちろん恐竜の骨格や骨の一部を見つけたら大した発見で、とても高価です。それはさておき、この例えでは畑に高価な宝が隠されていました。それは金なのかダイヤモンドなのか、何であったかは書かれていません。その人は宝を見つけると急いで帰り、持ち物すべてを売ってお金を工面し、畑を買うと書かれています。その人はその宝がどれほど価値のあるものかを知っているからです。この話が伝えようとするのは次のことです。幸せや心の平安や地上で生きる意味などを探し求めている人が、それをイエス・キリストの中に見出します。罪が取り除かれ、神の許しによって永遠の救いを得ることができると知ります。私たちの主であり、救い主であられるイエス・キリストによって、神との平安を得ます。これは全世界で最も価値のある宝です。一日が終わるとき、神があなたを心配してくださることを知っているので、平安と安心のうちに横になります。たとえ夜中に死ぬとしても、イエス・キリストを信じる者に与えられる永遠の救いを得ているから、神はあなたを、天の御国に連れて行ってくださいます。眠れず良心の咎めを感じ、不安と問題をたくさん抱えているあなたが、キリストの与えてくださる平安と喜びを見出したら、あなたの人生は全く変わります。あなたは喜んで全てを売り、これほど大切なものはないと思うでしょう。次の45節46節では真珠を見つけた人のことが書かれています。私は真珠探しをしたことがあります。海に潜ったわけではありませんよ。真珠の山から良い真珠を得り分けるのです。そうすると真珠の質の良し悪しがよくわかります。 この例えでは、商人が素晴らしく値打ちのある真珠を一つ見つけました。それは持ち物全部と引き換える価値のあるものでした。彼は自分の持ち物すべてを売ってこの真珠を買いました。私たちはイエス・キリストを知ることについてこのような姿勢を持つべきです。イエス・キリストを知ることほど価値のあることはありません。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。マタイの福音書13章45節46節。とても裕福な夫婦がいるとします。彼らは多くの地上の富を持っています。けれども彼らの子供たちはクリスチャンではなく救われていません。彼らは子供たちがイエス・キリストを信じ天の御国で永遠に自分たちと共に生きることができるためにすべての持ち物を手放します。私はそのような人たちを知っています。この世で最も大切なことは信仰という賜物を得ることだと知っている人たちです。信仰の賜物をおろそかにしてはなりません。礼拝を軽視してはいけません。生産を軽んじてはいけません。自分の好きなように生き、好き勝手なことをして信仰を保つことができると考えてはなりません。自分の信仰を守ってください。神の御言葉を学んでください。定期的に礼拝を捧げてください。聖餐を受けてください。聖霊によって祈り礼拝を捧げてください。全世界で最も大切なことは天の御国を得ていることです。イエス・キリストによって罪を許されていることを知っていることです。死んだら天で神と共に永遠を過ごすと確信していることです。そのようなことがマタイの福音書13章で語られている大事な点です。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Churchのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。